今日恵みをいただく御言葉は吉明の3章5節から13節までです。吉明の3章5節から13節。ヨシアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。ヨシアは祭司たちに命じて言った。契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立っていった。主はヨシアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え。ヨルダン川の水際に来た時あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。ヨシアはイスラエル人に言った。ここに近づきあなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシアは言った。生ける神があなた方のうちにおられあなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまるとヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ席をなして立つようになる。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたが私たちに先んじて行かれるとき、あなたが私たちの進む道のしんがりを守られるとき、私たちのその全ての歩みは守られ安全のうちに幸いと喜びのうちに進みゆくことができます。あなたの行かれるところこそ私たちが行くべきであり、またあなたがとどまられるところにこそ私たちはとどまるべきです。主よ、今日この語るしもべよの唇を、思いと心と体を清め整えて用いてください。あなたの命を語り尽くすことはできますように、あなたご自身が直接支配してください。これを聞く一人一人の今耳を体を心をあなたが整えてください。命を命として豊かにいただき尽くし、そして漏らすところがありませんように、どうかあなたが一人一人を整えてください。今日必要な命の養いを得させてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。いよいよ神様がこのイスラエルをカナンへと導こうとしておられます。でそれで、ヨシアとそのイスラエルの一行たちはヨルダンの川岸のところに来てそこで宿営しておりました。でそこで、 主から与えられたことは、まず契約の箱を祭司たちが担ぐ、そのことを、民がそれを見たならば、民はその祭司たちの、後に従っていかなくてはならない。そしてそれは、約2000キュビットの距離を置いて、それについていかなくてはならない。そこから離れすぎてもいけないわけですね。ですから主の契約の箱、すなわち主が約束してくださった印が先んじて進むのを見たのであるならば、それにフォローしていかなくてはならない。ただその祭司たちがどこへ行くのか、まだそのことは昨日の時点では示されておりませんでしたけれども、しかしですね、主は不思議なことをされると、その時ヨシアたちに仰せられました。でそこで主がですね、その不思議なことをなされるために、まず民の側を整えなくてはなりません。五節でヨシアは民に言っております。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。まず主がですね、不思議な御業をなされるためには清めが必要であるわけですね。冒頭の聖句でも、あなた方が自分の身を性別し清めるのであるならば、あなたが聖なるものとなる、レビ記の20章の何節と8節をお読みしたんですけども、そこにはこう書いてあります。あなた方が自分の身を性別するなら、あなた方は聖なるものとなる。私があなた方の神主であるからだ。あなた方は私の掟を守るなら、それを行うであろう。私はあなた方を聖なるものとする主である。アーメン。まず私たち自身がこの身を性別しなくてはなりません。私たち自身がですね、自らの力でこの身を聖なるものとすることは不可能です。私たち自身がですね、自分の髪の毛を上の 方向に引っ張って、空を飛ぼうと思ってもそれは無理なことであるのと同じように、私たち自身がいくら努力しても頑張っても自らを聖なるものとして清めることはできません。ただまず私たち自身がですね、この身を聖なるものとして特別に区別すること、それをするべきなんです。それは私たち自身が主に聖なるものとしていただくためです。ヨシアは命じました。あなた方の身を清めなさい。主があなた方のうちで不思議を行われるから。モーセもシナイ山のふもとで同じことを言いました。3日目の後に主が現れてくださる。だからあなた方自身を、その3日目のために用意しなさい。その身を清めなさい。その、着物を洗いなさい。出エジプト記の19章の10節のところで、主は言われます。出エジプト記の19章の10節からです。主はモーセに仰せられた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの着物を洗わせよ。彼らは3日目のために用意をせよ。3日目には主が民全体の目の前でシナイ山に降りてこられるからである。でそれでモーセはですね、具体的に、彼らは言いましたのが14節15節です。それでモーセは山から民のところに降りてきた。 そして民を性別し、彼らに自分たちの着物を表せた。モーセはために言った。三日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならない。ですからまず主が現れることに、まず先にして私たち自身、性別しなくてはならない。で、性別するためにモーセが命じたことは、まず着物を表せること、着物、まず自分たちの行い、それをまず清める必要があります。私たち自身の その、それまでくっつけてきた汚れ、それを洗い清める必要があります。そしてモーセが言うには、3日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならない。要するに性行為をしたりとか、そうした世の、ことに、かかずり合うこと、そこを避けなさいと。何も女が、汚れているとかそういうことではなく、その身を、世のことから聖なることに向けるために3日の期間を、そのように自分自身を清く保ちなさい、聖なるものとして保ちなさい。人間同士の会話を、それを、立って世のことではなく聖なること、天のこと、神様のことにまず思いを向ける期間を3日間、整えなさいと。で、その結果ですね、その3日目に大いなる主の臨在が現れました。それと同じことをヨシュアはですね、この時、あなた方の身を清めなさいと。主があなた方のうちで不思議なことをなさるから。ですから私たちも主の御業、主の聖なる趣を見たいのであるならば、主の御業を体験したいのであるならば、まず私たち自身が世のことをから目を反転して聖なることに、神様のことに向けなくてはなりません。人間的な思いとか人間的なその、世の言葉を離れて神様の言葉、御言葉に向けなければ、主は栄光を表してくださいません。ね、私は、モーセは女に近づいてはならないと、ね、特にそういう性的なこと、それは本当に聖なる趣から、人々を遠ざけやすいものです。ですからそういう性的なものを、遠ざけ、肉的なことを遠ざけて、そして主のその聖なる臨在に思いを馳せ、主に向かって心を向ける、そうするならば主はあなた方のうちで不思議なことを行われる、ヨシアもモーセも言ったわけです。私たち自身もその主の聖なる趣、主のその尊き技をですね、体験したいのであるならば、まず皆さん自身が、唇から、またその態度から、行いから、そういった、不貧困とか汚れとか情欲だとか、また人間的な、雑音を取り除かなくてはならないんです。人間的な雑音、それが、ひどい人はなかなか主に用いていただくことはできません。ですからまず皆さん自身がその身を清める必要があるわけです。そして主はさらにですね、ヨシアに対して仰せられます。何節のところ、主はヨシアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。これから後ヨシア自身がですね、指導者として民の先頭に立っていかなくてはなりません。民を統率するためには、まず民がこのヨシアを、指導者をに対する正当な恐れを持たなくてはなりません。そのヨシアこそ本当に権威があるものだ、主が共におられる、主の道を歩んでいるのだと民が見るためにですね、主はヨシアにそのために必要な権威を与えてくださいます。 守護自身がヨシアをですね、イスラエルの、ね、中で大いなるものとするために、ね、不思議なことを、この民の全体が見ている前で不思議なことをしようと。いや、そしてこの民がモーセをそれまで40年間指導者として来たように、ヨシアをそのようにする。そのためにこそ主はこれから不思議なことをなさるんです。主は続いて8節のところで命じております。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え、ヨルダン川の水際に来た時、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。神のその祭司の箱を担ぐ、神の箱を担ぐ祭司たちがヨルダンの川の水際に来たならば、ヨルダン川の中、ね、水が流れているその中、水が流れているはずのその川の中央に立たなくてはならない、ということなんです。それを主が命じられました。でそこでですね、主はイスラエルの民を近づかせて、主の言葉を聞きなさいと、シマ聞きなさい言われます。10節、ヨシアは言った。生ける神が、ね、生ける神があなた方のうちにおられる、言われます。そしてあなた方の前からこれから占領しようとしているこの国の人々、ペリジ人とかカナン人とか、そうした強くまた邪悪な人々を追い払われる、必ず追い払われると書いてありますね。10節の後半に必ず追い払われることを次のことで知らなくてはならない。見よ、全地の主の契約の箱が、ね、主は全地の主です。全地をすべて治めておられる主です。全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。全地を作られた主のその契約の箱、主の約束の箱、契約の箱は主の約束の印です。目に見える印です。主は皆さんにも、確かに共におられると約束されました。インマヌエルなる主は皆さんと共におられ、皆さんを、命において養い、御言葉において養い、また死からの復活を表してくださる。契約の箱の中には立法の石板と、マナの入った金の壺と、また祭司アロンのその目を拭いた杖が入っておりました。御言葉と命の養いと必要の満たし、また死からの復活、祭司としての印、それが入っているのが契約の箱です。神様の約束、それは、死から命へと導き、命の養いをなさせ、パンを、マナは、人々が食べるものです。その食べ物の肉的な養いも与えてくださり、そして御言葉という霊的な食物も与えてくださる主です。その約束が、約束の印が民に先にして進んでいく、でしかも川の中を入っていく、先頭に立ってヨルダン川を渡るんですね。でそこで、イスラエルの12部族の中から、1人ずつ選び出して、12人を選び出し、そして全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、堰をなして立つようになる、ね、これから起こる不思議なことをヨシアはこのイスラエルの民全体に言うんですね。なんとヨルダン川、その時のヨルダン川、ちょうど、杉越祭の直前の時期ですから、3月から4月のにかけての時期、ちょうど山の雪解け水が、川に流れて、もう本当に、両岸いっぱいに水が流れている、そのような状況の川の水がですね、堰をなして立つようになるんです。要するに山となって、水がですね、 そそり立つ、ね、一つの、塊となってですね、ヨルダン川が堰をなして堰き止められるんです。物理的にありえないことですね。水が、まあ、今この中にコップの中に水があるんですけども、この水がなんか山をなし、一山をなして立つなんてこと、それはちょっと私たちの生活の中ではほぼありえないことですね。しかし主は、ね、こんなコップごときの水ではなく、大いに水を立てている川の水をですね、せき止めて、堰をなして、山をなして立つようにされる、ね、ヨシアは言うんですね。ヨシアは40年前を思い出したことでしょう。後悔をね、通ってきました。後悔の中を、水は両側にね、堰をなして立っている。そしてその間の乾いた、川底をヨシアたちはくぐってきました。モーセが、先頭を立って、そしてイスラエルの民全員はそれを無事渡り終えました。エジプト軍も同じことをしようとしましたが、しかしその注ぎ立っていた水は今度は堰をなすことをやめて、エジプト軍に水が迫って、そしてエジプト軍は水に飲まれて滅んでしまいました。主はこれからヨルダン川をそのようにされると、主の約束の箱が先にして進みゆくとき、その水はせき止められて、そしてイスラエル人は水に流されることなく無事に渡り終えることができると、主はそのことをこれから行うと仰せられました。本当にですね、この、まあ、3章のところで、ね、3節のところで、司たちは民に命じて言ってる中で、ね、あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見て、ね、祭司たちが担いでるのを 見たならば、その後ろをフォローしていかなくてはならない。で、4節の後半では、あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ、ね、今まで通ったことのない道、未だかつて経験したことのない道、それを歩んでいくのである。あるならば信仰の、信仰が必要ですね。水がたたえている川を、その川を一歩二歩三歩四歩と足を踏み入れて進んでいく、それは本当に未だかつてこのイスラエルの民は経験したことのないものです。まあ、もっとも40年前19歳以下の人たちは経験しておりました。でも、まあ、ですから40歳以下の人たちはそんなことは未だかつて経験をしたことがなかったわけですね。私たちも新しい領域に足を一歩二歩三歩四歩と歩み進めていくとき、私たちは信仰が試されるわけです。これが道だ、これに歩みなさいと、主から道が示されたのであるならば、私たちはその道を歩んでいくべきなんです、ね、しかし何かとですね、これが道だ、これに歩めという言葉を聞いても、いや私たちは、その道を行きたくない、私たちは早馬に乗って逃げようとか、そんなことを言い出したかるものなんですね。立ち返って静かにすれば力を得る、落ち着いて信頼するならば力を得る、そういう言葉は好きですけども、しかしあなた方はこれを望まなかったと、イザヤ書の30章15節に書いてありましたね。人は何かとですね、神様の言葉をいただきたがり、ありがたがるものなんですけども、でもいざその言葉の内容を聞いた途端に、いや私はちょっとそのことはいけませんよ、言いたがるものです。主はあなた方に先にしていかれるという言葉は、喜んで受けても、じゃあ、ヨルダン川の中を、一歩二歩と進んでいきなさいと言われた途端に、尻込みしてしまうようなものですけれども、でもそれでも主が言われるならば、そのおっしゃる通りに歩んでいくとき、 水は席をなしてありえないことが起こるんです。水着に流されることはなく安全なんです。私たちはね、本当に信仰の意味はそのようなものです。ヨシアたちは未だかつて経験したことのない、今まで通ったことのない道をこれから通ろうとしています。それを通るためには信仰が必要です。しかし主が進めと言われるのであるのが進んでいくべきです。この天聖教会はですね、本当に今まで通ったことのない道を今まさに歩ませられております。そしてますます歩まされるでしょう。ますます主がですね、今まで通ったことのないような、経験したことのないような新しい道を進めと言われることでしょう。私たちはその時恐れず、尻込みせずに、しっかりと主が言われるのであるならばと進みゆくべきです。そのためには信仰が必要です。その身を清める必要があります、身を清めなければ主は大いなる御業をなされません。どうか皆さん自身、その身を清めて、特に性的なことだとか、また肉的な思いとか、そういったものを全て取り除き清め、人間語を喋ることをやめて、そして主がなされること、それに備えてしっかりと、主が導かれる道、今まで通ったことのない、人が見たことのないような、聞いたことのないような素晴らしい道、それを一歩一歩歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたが御業をなされるのを見るためには、まず私たちが清められなくてはなりません。自らを性別して世のことから離れ、肉的なことを捨て去り、そしてそのあなたのなされる御業に心備えを、身繕いを、身の備えをまずなさなくてはなりません。その上で主からの言葉を聞き従い、主から一旦言葉が与えられたのであるならば、沈み込みすることなくその道を歩む私たちでありますように。今まで通ったことのない道、人が見たことを聞いたことのないような道を進みゆくには信仰が必要です。どうか私たちはしっかりとあなたのおっしゃることには耳を傾けて、そして生ける神が先んじて進み、あらゆる敵をすでにあなたが蹴散らし、私たちの前に横たわるヨルダン川をあなたがせき止め、そして私たちはそのあなたの守られる王道を歩んでいくことができますように、どうかこれを聞く全ての生徒たちをあなたが清め祝福してください。信仰によって一歩一歩その今まで通ったことのない道を歩んでいき、ますます今まで経験したことのないような道を歩んでいく私たちでありますように、私たちが恐れ尻込みして今まで慣れ親しんだことにとどまり続けることがありませんように、どうか生徒たちをますます信仰によって歩ませてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、私たちを力強くし、私たちを今日も立たせ歩ませてくださる主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。